最初に4番阿部和也君。
スポーツ振興と羽幌町総合体育館の管理運営について質問します。スポーツ振興は地域スポーツの推進、少年団活動、学校体育、さらには健康の増進に資するスポーツ機会の確保やスポーツによる地域おこし等と多岐にわたっており、国が平成23年に制定したスポーツ基本法では、スポーツを通じて国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現を目指すことを理念としています。羽幌町でも羽幌町教育大綱の中で障害スポーツの普及促進を図るとしており、基本方針に基づき各施策に取り組んできていると思うが、課題も多いと考えます。また羽幌町のスポーツの拠点となる羽幌町総合体育館の管理運営をこれまで13年間にわたり指定管理者として業務を行ってきた羽幌町体育協会から令和3年度より町直営で管理運営することとなり、これまで羽幌町体育協会が指定管理者業務使用書に基づき行ってきた施設利用者に対しての必要な指導や助言、スポーツ活動の支援促進のためのアドバイスといった地域における健康づくりや青少年の体力と競技力の向上といった取り組みが今後も継続されるのか懸念するところです。そこで羽幌町のスポーツ振興としてスポーツ少年団部活動の現状と課題、スポーツの場となるスポーツ施設の整備、スポーツの拠点となる羽幌町総合体育館の管理運営と関係する団体との連携が今後の羽幌町のスポーツ振興につながると考え、以下の質問をします。1、各スポーツ少年団の選手・指導者に対しての支援状況と少年団組織本部の活動と運営状況はどのようになっているのか。2、部活動においては教員の働き方改革により部活動指導員の配置が促進されているが、部活動指導員の導入、外部指導者の活用状況と今後の課題は何か。3、スポーツ施設の整備については、町民に対してのスポーツ機会の提供、各種競技の練習や大会、合宿誘致等にとって重要となるが、今後の整備計画は。また、施設の使用目的によっては、今後の整備方針も考えていかなければならないと思うが、施設整備の方向性はどのように考えているのか。4、本年2月10日に開催された文教厚生常任委員会において、令和3年度より羽幌町総合体育館の管理運営を指定管理ではなく町直営で行うとの説明があった。これまで羽幌町体育協会が行ってきた指定管理業務の評価と指定管理者として羽幌町のスポーツ振興に対しての貢献度をどう評価しているのか。5、羽幌町総合体育館の管理運営について羽幌町体育協会が指定管理者業務使用書に基づき行ってきた施設利用者に対しての指導や助言、スポーツ活動の支援促進のために必要なアドバイス等は町直営でも継続していけるのか。またそれができない場合はどのようなことを想定しているのか。6、羽幌町総合体育館の指定管理者から羽幌町体育協会が離れることにより羽幌町のスポーツ振興が後退するのではないかと懸念するが、羽幌町のスポーツ振興を担っている団体でもある羽幌町体育協会との連携を今後どのように図っていくのか。また羽幌町としてのスポーツ振興のビジョンはどのように描いているのか。以上です。
教育長山口義信君。
安倍議員のご質問にお答えいたします。1点目の各スポーツ少年団に対しての支援状況と少年団本部の活動等についてでありますが、はじめに各少年団への支援といたしましては、町補助金による活動費の支援を行っているほか、少年団本部の事務局として北海道本部登録などの各手続き等に関する事務を担っております。また少年団本部としての活動については、構成する単位少年団の個々の活動が盛んなこともあり、一堂に会した活動の実施には至っていないところであります。2点目の部活動指導員の導入、外部指導者の活用状況と今後の課題についてでありますが、部活動指導員は文部科学省において平成29年度に制度化されたものであり、校長の監督を受け技術的な指導や大会への引率等を行うなどが職務とされておりますが、現在本庁では導入しておりません。また外部指導者については部活動の顧問教諭と連携協力しながらコーチ等として技術的な指導を行うことが職務とされており、現在2名の方を登録しておりますほか、これ以外にも地域団体に所属した上で地域の方に指導いただいているスポーツもあります。本庁における今後の学校部活動の在り方については、部活動本来の意義を踏まえつつ、教員の働き方改革や生徒の気持ちに鑑みながら効果的な方策を検討する必要があると考えており、先般先進的な取り組みがなされている自治体からその内容等の聴取を行っております。今後においても文部科学省の方針や本庁の現状を踏まえつつ、想定される課題である指導者の確保や学校との連携体制等の構築などを検討し取り組んでまいりたいと考えております。3点目のスポーツ施設の整備についてでありますが、整備計画については羽幌町公共施設マネジメント計画を基本に一部実施時期の変更等もございますが、総合体育館については令和3年度からの大規模改修を予定しており、スポーツ公園陸上競技場についても令和4年度に改修工事を実施したいと考えているところでございます。また今後の施設整備の方向性については、公共施設マネジメント計画の統廃合方針を基本に利用状況等も勘案しながら検討してまいりたいと考えております。4点目の羽幌町体育協会が行ってきた指定管理業務の評価についてでありますが、これまで13年間にわたり指定管理者として担ってこられた実績については、円滑な施設の運営及び管理に取り組まれており、高く評価をするところであります。またスポーツ振興に対しての貢献度については、専門的知識や技術、さらにはこれまで培われたノウハウを生かしながら体育協会の独自事業として展開されており、評価するところであります。5点目の施設利用者に対しての指導や助言等の継続についてでありますが、業務使用書に規定する指導や助言については、施設利用者が円滑な活動ができるようにとの位置づけのものであり、想定としては器具や設備の使い方の指導なのでありますので、町直営となっても継続してまいります。6点目の羽幌町体育協会との連携についてでありますが、羽幌町体育協会は本庁のスポーツの振興を担う中心的団体でありますことから、今後においても連携を図っていくほか、どのようにという具体的なものは現時点ではございませんが、都度意見を交換しながら進めてまいりたいというふうに考えております。またスポーツ振興のビジョンについては、障害スポーツ活動の推進を柱に、ス スポーツに接する機会の向上と健康増進の観点から、誰もが気軽に運動に触れることができる裾野を広げる取り組みを推進してまいりたいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
暫時休憩します。昼食のため暫時休憩します。再開は午後1時からといたします。休憩前に引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番安倍和也君。
それでは午前中に、いただきました答弁に沿って再度質問いたします。今回羽幌町のスポーツ振興と、総合体育館の今後の管理運営について質問しました。自分もですね、小中学生の頃は、野球で、高校からは陸上競技で、社会人になってからは、オロロンライントライアスロン大会に、出場していました。で、一競技者だったものとしての、これからのスポーツ振興に対しての、思いと、あと元、羽幌町体育指導委員としての、各スポーツ事業やへの参加や、現在もスタッフの一人として、参加していますマラソン大会等を通じて、感じたこと、また今後の総合体育館の管理運営、これが今後のスポーツ振興に、大きく関係 してくると思いまして、今回質問しました。それではいただきました答弁に沿って、再質問に移りたいと思います。まず1点目の、各スポーツ少年団の、選手指導者に対しての支援状況と、少年団組織本部の、活動と運営状況についてですが、まずは各スポーツ少年団の選手指導者に対しての支援状況について、質問したいと思います。で、いただいた答弁では各少年団の活動費やの支援や、全道大会 出場への補助を、現在行っていると思いますが、その指導者、監督、コーチに対しての支援というものはどのようになっているのか、まずお聞きしたいと思います。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。各団にはですね、活動費ということで、超補助金において活動費の支援をさせていただいておりますが、具体的に指導者に対してどのいくらとかいう支援ですとか、具体的なものというのはございませんけれども、団組織全体としての支援という意味での支援をさせていただいているところでございます。
4番安倍克也君。
で、今の課長の答弁から、少年団に対しての支援ということはしているが、具体的にその指導者の部分に対しては支援していないというご答弁だったと思います。で、これについてはですね、以前も質問、指導者に、監督コーチに、かかる、遠征の時にかかる、費用の負担等を、軽減していただきたいといった、質問もしてますし、その中で、今後検討する、材料の一つといった、答弁もあったかと思いますが、その後、検討されたりもしたのかどうなのか、その辺お聞きしたいと思います。
社会局課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。今議員おっしゃられたように、昨年の予算委員会でしたか、団 その指導者 の大会出場の際の遠征費の支援ということで、宿題をいただいたような形になっておりました。で、具体的な そもそも その支援の内容も、もう少し厚くできないかというようなところもお話をいただいておりましたけれども、具体的なまだこういうふうに形をするということで具体的に決めたわけではございませんけれども、先ほど指摘のありました指導者の支援の部分につきましては、令和3年度以降、具体的にどういう金額がいいのかというのももうちょっと協議をしたいと思いますけれども、せっかく出場権を得て出場される子どもたちの指揮を取っていただくわけですので、そういった部分についても支援をしていけるようにちょっと考えている ところでございます。
4番安倍和也君。
ぜひとも、今後も選手に対してもそうですし、また指導者の部分も、課長 っしゃいましたように、負担ともかかってきますんで、そういった部分、ぜひとも、まあ、検討していただきたいと思います。でもう一つ、1点目の部分でですね、少年団組織本部の活動について、お聞きしますが、いただいた答弁では、まあ、各少年団の活動が、まあ、盛んなこともあり、一度に介した、活動の実施は行っていないとの、ことですが、そこでまあ質問しますけれども、この、まあ、一度に、介した活動というものが、行政だけで、実施可能なのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。
社会教育課長、飯作雅美君。
お答えをいたします。まあ、どういったものをするかという内容によっても変わってくるのかなと思いますし、まあ、具体的にその、まあ、少年団本部ということで教育委員会が事務局に担わせていただいておりますけれども、それぞれ構成する、少年団の皆さんのご協力もいただきながら事業を運営していくものだと思いますので、まあ、内容によってはですけれども、まあ、できるものもあればできないものもあるのかなというふうに感じております。
4番、阿部和也君。
まあ、内容によってはそのできる部分、できない部分といったことですけれども、その、まあ、少年団、組織本部としての、まあ、事務的な部分というのは、まあ、行政の方で、やっていただいてますけれども、例えばその、まあ、他の競技間での交流であったり、まあ、それが選手同士の交流であったり、例えばまあ指導者間の、いろいろな、まあ連携ですよね。まあ、別の競技からまた得られる部分もあろうかと思います。そういった部分ですね、まあ、改めて質問しますけども、まあ、行政だけで、そういった事業というのが可能なのかどうか、もう一度お聞きしたいと思います。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。まあ、ちょっと繰り返しになってしまいますけれども、本当にどういったものを目指すかというところの部分でございますので、まあ、ものによっては行政だけではできないという部分もございますので、そういった部分についてはそういった技能を持っているところにお願いをするとか、まあ、構成されている少年団の方の指導者の協力をいただくですとか、そういったこともあり得るのかなと思っております。
4番、阿部和也君。
まあ、その繰り返しになりますが、そのまあ、ものによってはということですんで、当然まあ、行政だけでは難しい部分があれば、まあ、他の団体であったり、まあ、少年団等の方にお願いするというような感じになるということでよろしいのかどうか、改めてお願いします。
社会教育課長、飯坂正美君。
議員のおっしゃる通りでよろしいかと思います。
4番、阿部和也君。
ぜひその部分はですね、まあ、4点目以降、どういった形で、他の団体と、連携していくのかという部分で、後ほどこれについては聞きたいと思います。でまず1点目はこれここまでで、次に、2点目の部活動指導員の導入、外部指導者の活用状況と今後の課題について、お聞きしましたが、いただいた答弁では先進的な取り組みをされている自治体から内容等を聴取したと答弁いただきましたが、その内容をもう少しですね、詳しく教えていただきたいのと、その内容を羽幌町に当てはめた場合に課題になるとなるのが、そのいただいた答弁で想定されていると、想定される課題ということでよろしいのか、まず2点お聞きしたいと思います。
学校教育課長、坂井峰君。
お答えいたします。まず先進的な事例ということで、メールと郵送等で確認させていただきました。で2つの自治体からですね、一応ご意見等をいただいているんですけれども、1つは実際にその既存町の中にある既存のスポーツクラブ等に制度が参加しているということでして、でその運営自体はすべてスポーツクラブの方に任せていると、その責任下で実施をしておりますということであります。でスポーツクラブの内容につきましては学校の部活動として従来通りの活動をしているというものでございました。でもう一点がですね、以前はスポーツクラブとして実施していたそうなんですが、現在は学校の部活動に戻ったという話を聞いています。でこの部分につきましてはスポーツ活動のという中で動いていたんですけれども、その中でどうしてもその最終的に指導者が学校の先生に戻ってしまったというケースがあると ということですとか、指導方針、また練習方法で学校の先生とそのスポーツクラブの指導者の中でなかなかその指導方法ですとか、その折り合いがつかない部分があったと、それがあったということで、生徒に混乱が生じたという話がありましたので、その意見を伺ったところであります。で、当然まあ、教育省の答弁でも申し上げておりますが、その中でやはりその受け皿となるスポーツ団体との調整、またその部活動としてのその、まあ、生徒がどういう思いで部活に取り組んでいるかというところの、やっぱりそこが同じベクトルを向いていなければいけないのかなというところ、また当然その中で指導者の確保は問題かなというふうに考えております。
4番、阿部和也君。
今その課長の方からも答弁、ありました。で、まあ、学校との、まあ、連携体制の構築といった部分でいきますと、この、まあ、部活動指導員であったり、まあ、外部指導者の部分でいきますと、学校側の、まあ、当然考え と指導者の方の考えというのはやはり部活動の中での部活動としての部分と、本当競技としての、まあ、勝利至上主義になってしまいかねない、部分というのがどうしてもあると思うんですよね。で、その中で、いかにしてこう、まあ、学校とその指導する側の、まあ、連携というのは、まあ、難しくなる部分も出てくると思うんですよ。そうなったときに町の方でその間に入ることができるのか、またそういった部分も課題となるのか、その辺はどのようになるのかお聞きしたいと思います。
学校管理課長、坂井峰拓君。
その辺につきましては、当然まあ、部活動指導員とかになりますと、こちらの方で規則を設けまして、そういう条件ですとか、どういう仕事をするということを当然教育委員会としても規則を設けなきゃならない場合もありますし、その中で学校がどういう人がよろしいかという部分も当然出てきますので、そういう部分では当然連携はしていくと、また当然教育委員会としても絡んでいくところは出てくると考えております。
4番、阿部和也君。
まあ、連携、となっていくとは思いますけども、まあ、僕がこう言いたかったのはあれですね、まあ、学校としての、 その、まあ、部活動、まあ、教育の中の、まあ、部活といった部分で、指導する側というのはやはりその、まあ、専門的な知識がありますし、やはり、まあ、少しでも大会でいい結果を残していきたいとなったときに、どうしても意見が分かれてしまう部分が、まあ、出てくるといった、まあ、問題も抱えていると、まあ、自分もこう調べていく中でこう出てきたんですけども、その辺の両者の間に立つっていうのはやはり長としては難しい部分なのか、その辺お願いしたいと思います。
学校管理課長、坂井峰拓君。
その辺につきましては、教育委員会主導的に行う部分はあまり考えられないのかなというふうに考えております。当然今の安倍議員がおっしゃった部分では、当然保護者の部分ですとかも出てきますので、まあ、学校また生徒保護者、現在まあ、一部中学校の方でも外部指導者を取り入れている部分がありますが、当然その学校の中でもそういう方々と協議をしながら現在そういう地域の協力を仰いでいるという部分がありますので、その延長でですね、ジェンダー取り組みは進めていきたいというふうに考えております。
4番、阿部和也君。
まあ、ぜひとも双方にとって、学校側にとっても、まあ、指導者側にとってもですね、まあ、お互いウィンウィンな関係になることが何よりもその児童、まあ、生徒ですね、部活動ですね、生徒になると思いますんで、その辺、ぜひとも、まあ、町側でできる部分っていうのは、まあ、限られてくるのかもしれないですけども、その辺、しっかりとした気づいていっていただきたいと思います。で、もう一つの課題として指導者の確保といった、まあ、課題が見えてきてますけど、その辺についてもやはりその町側で、何かそういった各スポーツ団体の指導者を、まあ、確保するといったことが、まあ、可能なのかどうなのか、その全体的な部分で、どのように考えているのか、その辺をお聞きしたいと思います。
学校管理課長、坂井峰拓君。
その辺につきましては当然、まあ、学校部活動もそうなんですけれども、 町全体でどのような方が指導者としているのかというところ、また本当に学校の部活動としてそういう方を望んでいるのかという部分もありますし、また働き方改革というところでどうしても活動時間が限られてしまう部分がありますので、そういった部分でもクリアしなきゃならない部分がありますことから、やはりこちらとしましても協力を仰ぐという部分ではスポーツ団体、社会教育課を通してになるかもしれませんが、お話をしていくことは考えたいというふうに考えております。
4番阿部和也君。
ぜひとも、部活動指導員の、導入に関しては現在、実績等はないということで、外部指導者の部分は2名の方がついているということですので、ぜひともその辺、当然部活動の方でも、学校側にもいろいろと考えもあるんで、なかなか進みづらい部分も当然出てくるかもしれないですけれども、当然教員の、学校の先生の、仕事の負担を減らすという部分にも、つながってくると思いますので、ぜひとも学校の方とも連携してもらったり、学校管理課の方で、社会教育課との連携というのも当然必要になってくると思いますので、ぜひとも今後、いい体制が築けることを、期待して、次の3点目の方に移りたいと思います。で、次の、3点目、ですが、スポーツ施設の今後の整備計画と、施設整備の方向性について、質問しました。で、いただいた答弁では、今後の整備計画については、マネジメント計画に沿ってということになると思いますが、この方向性については、いただいた答弁の中にありましたけれども、利用状況だけではなく、使用目的ですよね、その大会として、使用していくのか、本当に練習場所として練習環境を整えていくという、考えで、計画を立てるのか、そういったことが、大事になると思いますが、その辺、どのように考えているのか、まずお聞きしたいと思います。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。そういった目的という部分に関しましては、これから整備、具体的な整備を予定している施設に関しましては、こういう方向性でというのは特にないものですから、先ほど教育長の答弁にもありました陸上競技場につきましては、まず400メートルのトラックを確保したいということで、競技云々ではなく、練習に使える耐えるような整備をしたいということでの位置づけでございますので、具体的な何かしら競技に向けてとか、そういった具体的なものを持っているということでは現状ではないということでございます。
4番阿部和也君。
現状としてはその、方向性というよりも、まずはその、トラック、陸上競技に関してですけど、老朽化している部分、傷んでいる部分であったり、正確な部分ということで、そういった改修を今後実施していくという考えだと思うんですけど、僕がこう言いたいのは、なかなかその、公共施設マネジメントの中 の、 その、各施設の、決められた予算額というものがあると思います。ただもちろんその予算額に沿って、箱物だけを建てることが、全てそのスポーツ施設の整備だとは思わないですよね。で、その施設を整備することによって、練習するのは、羽幌町の、子どもがほとんどだと思います。で、この羽幌町から、しっかりと練習をして全道大会全国大会に進んでもらうっていうことがスポーツ振興につながっていくと思いますし、で、今合宿誘致等にしてもその練習環境が整っているところがやはり選ばれて、いろいろな補助制度等も合宿誘致の中での、補助等もありますけれども、やはりその競技するものとして、どこを選ぶかとなったら練習に適した場所を選ぶと思うんですよね。ってなったときに、ただトラックを、陸上競技場だったらただトラックを整備すればいいということではなくて、例えばそれに付随する、いろいろな設備等も当然そのただトラックで走らせていれば競技力が上がるかというのはそういうことではなくて、それに合わせて例えば筋力トレーニングをするようできるような、 大きなものを建ててくださいということではなくて、例えばプレハブの中にトレーニング機器をちょっとでも入れていくとか、まあ、それは野球場にしても同じことなんですけども、そうすることによって実際動く動作と、体を鍛えるという部分で本当に練習環境として整っていくとは思うんですね。そういった部分っていうのは何か町の方として、ちょっとここまで、足りないのかなとも思いますけど、その辺の考え方というのはどのように、お持ちなのかお聞きしたいと思います。
社会教育課長飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。今議員がおっしゃられたような部分につきましては、まあ具体的にこういう整備をしていくと、ある程度見えているものに関してはまあその通り進むんでしょうけれども、今後まだ具体的ではないですけれども、手をかけていかなければならないといった部分につきましては、そういうものも全てができるということではございませんけれども、そういうものも勘案しながら、そしてまたマネジメント計画につきましては、いわゆるその建物といいますか箱物ですし、このフィールドですとか設備に関してはまたちょっと別にこれからいろいろ練り上げていかなければならないのかなと思ってますので、そういった中にもできるのであれば反映をさせて考えていきたいというふうに思っております。
4番阿部和也君。
まあ、今社会教育課長の方からは反映させられる部分で、反映していくと、まあ、答弁ありましたけども、ちょっと財務課長にお聞きしますけども、この、まあ、公共施設マネジメントの中でその、まあ、決められた金額で、まあ、大規模改修建て替え等もあります。そういった部分というものはそもそも含んでいるのか含んでいないのかお聞きしたいと思います。
財務課長大平良次君。
お答えいたします。基本的には公共施設マネジメント経験につきましては、先ほど社会教育課長の方からもございましたけれども、基本的には建物の部分が入った形で作っておりますので、社会教育施設でいけばそういうフィールド部分ですとかそういう部分には入っておりませんので、事業を進めるにあたりましてはその辺も考慮しながらの形が出てくるのかなというふうには思っております。
4番阿部和也君。
あまりここでこれを続けてしまうと公共施設マネジメントの質問になりかねなくなるんで、この辺にしておきますけども、ぜひとも今後、整備する上で、そういった、本当に大きい大会を開くだけの、施設を作るというのは本当に財源としても、必要になってきますんで、なかなか そうなると今の町の財政、運営をこう見てますと、難しい部分はあると思いますので、せめてその練習環境に、適した施設の、改修であったり、今後、建て替える施設というのは、もうほとんど箱物については、いいところ終わってますので、本当に練習環境に適した、施設というものをぜひとも、考えて、今後考えていただきたいと思います。で次に4点目の方に、移りますが、羽幌町総合体育館の、管理運営、をですね、これまで羽幌町体育協会が、行ってきた中での、指定管理業務の評価と指定管理者として、羽幌町のスポーツ振興に対しての貢献度をどう評価しているかと、質問しました。でいただいた、答弁では、指定管理業務の評価と、スポーツ振興に対する貢献度、これについては、評価しているとの、答弁でした。ただ両方とも評価はされていますが、指定管理者選定委員会の方では、残念ながら、落ちてしまったと。で理由としてはその町が想定する金額を上回ってしまった、これがその一番の理由でした。でまずそこで、質問しますが、そもそもこの総合体育館の位置づけについて、13年前に指定管理者制度を活用するにあたって、この総合体育館がスポーツ振興の拠点といった位置づけで、指定管理者制度というものを活用したのか、でこの、総合体育館もスポーツ振興の拠点という位置づけにあるのか、その辺お聞きしたいと思います。
教育長。 暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。教育長山口義則君。
はい、安倍議員のご質問にお答えいたします。この総合体育館、スポーツ振興の拠点であるかどうかというご質問でございます。で、まあ、あの羽幌町のスポーツ振興というのはあの項目的にはたくさんございます。でその中の、まあ、一つとして、まあ、総合体育館あるんですが、今現在あの、13年前あ違うか総合体育館はあの羽幌町の中の中心的な、建物でスポーツを担っている建物ということで、当初、町の考え方としては、スポーツ振興をそこを拠点として、広げていくというか担っていくと、そういうことを、当初考えていたということは ありました。で、その後ですね、あのただあの指定管理の中で町が考えていたのと指定管理者が受けた部分というのも考え方の相違というのがずっとありまして、町がスポーツ振興の総合的なものをすべて担っていただきたいという当初の考え方から受ける側の部分ではやはりその体育館の使用でその中の使用というそういうものに限定した部分で指定管理を受けているということで、当初あのウィンターフェスティバルですとかマラソン事業ですとかそういうものもすべて含んで指定管理の中でやっていただくという形の契約もしていたこともありますが、5年前からそういうものは受けられないということから、総合的な町全体の総合的なそのスポーツ振興というのを担う状況にはない状況にはなっております。で、町としては、まあ、そのスポーツ公園の管理ですとか、南町運動場スキー場それから、まあ、マラソン事業ですとか、スポーツ教室事業その他いろんなスポーツ関連の事業をやっておりますし、そういう中では一つに総合体育館の管理運営事業とそれからスポーツ団体の育成事業というのが、今指定管理の部分で担っている部分だというふうに考えております。
4番安倍和也君。
まあ、今教育長の方から、ご答弁ありましたけれども、まあ、スポーツ振興の拠点といった部分で、まあ、体教側と その相違があるのではないかといったような、まあ、答弁ありましたけれども、そもそもがそのいろいろなところにその、まあ、スポーツ施設が、まあ、点在しているからそこでいろいろなことをやっている、まあ、いろいろな事業をやっているからそれでいいということではなくて、やはりそのどこにそのスポーツ振興の拠点としているかどうかというのはやはり重要だと思うんですよね。それがやはり、まあ、総合体育館だと思いますし、で自分の、まあ、手元にはちょっとありますけども、平成19年の11月に、まあ、町直営から、まあ、総合体育館の管理運営が変わりますといったことで、そこにはですね、まあ、平成20年4月から、スポーツ振興の拠点として、新たなスタートを切りますといった、ことをですね、町の広報誌でも書いてます。で、まあ、次の、まあ、5点目にも関連していきますけれども、まあ、これまで体育協会が行ってきたというのはその考えがあったから、この総合体育館というものをスポーツ振興の拠点だと考えて、まあ、体育協会が独自事業や少年団部活動に対しての、まあ、体力向上や競技力向上に向けたアドバイス等を行ってきたと思うんですよね。でまたそうすることによって、まあ、施設利用者の増加も期待できる、 のではないか、まあ、そういった思いで体育協会というのは、体育協会はこの13年間、まあ、指定管理者としてやってこられたと思います。でそこの部分が、まあ、相違があるといった答えでしたけれども、先ほど の、まあ、4点目のこの答弁にある評価している部分という部分が本当にこれこそが指定管理、民間のノウハウだと思います。でその辺、町側の方はですね、体育協会 の総合体育館をスポーツのスポーツ振興の拠点、そう思いながら管理運営 していたといった部分を、まあ、理解はされていたのか、また指定管理者の、まあ、選定するにあたってそういったことといったのは含まれていたのかどうか、あくまでも、まあ、今回この金額だけでの問題だったのか、その辺お聞きしたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。教育長、山口義則君。
はい、お答えいたします。体育館の指定管理の部分で、今回選定委員会の中で、その選定に至らなかった部分というのはあくまでも、その経費の部分で、町が考えていた部分と、その申請のありました経費の部分が乖離が大きかったという部分が一番大きな選定漏れの理由であると伺っております。そして、評価でございますけれども、体育協会が、この13年間、行ってきた、体育、まあ、その振興というか広める、そして、そのいろんなトレーニングですとかそういう部分の助言指導をしていた部分というのは、高く評価する部分であります。でそれそうなんですけれども、やはりそういう部分はまあ、この中で、民間の、まあ、そういう、ノウハウを利用しながら有効に活用してきたという部分であって、そういう部分もやはり経費として考えた場合に、それだけ、かけるんであれば町としてもそれに代わるものとしてやっていけるという判断から、まあ、直営でやろうという判断に至ったわけでございます。
4番、安倍和也君。
まあ、金額の、まあ、経費の部分が一番の理由というだ、まあ、あくまでもそこの部分だと思いますんで、まあ、この件についてはですね、後ほど6点目、まあ、今後のスポーツ振興のビジョンの中で、ちょっと触れていきたいと思います。で、まあ、先ほども、まあ、5点目にちょっと関連すると、まあ、言いましたので、次の5点目の方に、行きますけれども、羽幌町体育協会が、まあ、指定管理者業務使用書に基づき行ってきた、施設利用者に対しての指導や助言、スポーツ活動の支援促進のために、必要なアドバイス等は町直営でも継続しているのかと、またそれができない場合はどのようなことを想定しているのかと質問しましたが、いただいた答弁では まあ、町側の施設利用者に対しての指導や助言の考え、そして、まあ、体育協会が、まあ、これまで行ってきた指導助言、スポーツ活動の支援促進のための、まあ、アドバイスについては、まあ、使用書に規定している部分で、まあ、町側と、まあ、体育協会側で、相違があったと、まあ、そういった、感じなのかなと思う、まあ、今までの答弁でいけばそういったことなのかなとも思いますし、まあ、教育長の方からも、まあ、文教構成常任会の中でですね、施設の管理と、まあ、スポーツ振興が曖昧だったとの、まあ、説明がありましたが、 その辺ですね、これまでどの程度、どのように、体育協会側と、話し合われていたのか、その辺をお聞きしたいと思います。
社会教育課長、飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。今回ではなく5年前 の、 その指定管理更新の際にいろいろとそのやり取りがあった中で、体育協会さんに受けていただきましたけれども、それ以降につきましては正直具体的に今後5年間は体育協会さんにお願いするって固まってしまいました、決まってしまいましたので、その5年間の中でまたいろいろと話を積み上げていければよかったのかなというふうに今なとは思いますけども、なかなかそういった部分は正直できてこなかったのかなというふうに思っています。ただその5年が経過しまして、じゃあこれから令和3年度からどうするかという部分に関しましては、いろいろと協議をさせていただきましたけれども、やっぱり根本的な部分の積み重ねという部分が少し足らなかったのかなというところは感じております。
4番、阿部和也君。
5年前、にも確かにありました。で、その後ですね、やはり本来であればこの総合体育館といったものを、どういった位置づけにあるのかということもやはり考えながら、できれば協議して続けていければまた別の違った形になってたかもしれないと思います。で、それについてはですね、また後ほどちょっと触れますけれども、もう一つ5点目の質問の中で、先月行われました2月10日の文教厚生常任委員会の中で、利用者への運動指導や助言は、極力、その水準を落とさないとの、説明だったと思いますけれども、今日いただいた答弁と比べてみるとちょっと、なんか違うのかなと思いますんで、その辺当然今まで体育協会さんの方で、施設の利用者に対して、本当に専門的なアドバイス等をしてくれてたと思います。で、今後もですね、当然町が直営で管理するにあたっても同じように利用者の方にはそういった部分を求められると思いますが、その辺は、どのように対応していくのか、ただ機械の使い方を教えればいいということではないと思うんですよね。やはりスポーツの場ですから、ちゃんとした部分を伝えていかなきゃならないと思うんですけど、その辺はどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
社会教育課長、飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。まず議員からいただいたこの5点目の質問のこの、指導や助言という部分につきましては、答弁書で申し上げたとおり、技術的なその技術の指導ですとかそういったことではなくて、いわゆる施設の管理者としての、そういった助言のアドバイスということでご理解をいただきたいと思います。それで質問にございましたそういった部分とは別 の、 その技術的な指導ですとかそういった部分につきましては、委員会の中でもお話しさせていただきましたけれども、すべてが行政で、町直営でできるというものではございませんので、そこら辺につきましては、どういったものができるのか、何ができるのかというものをちょっと見極めながら、可能なものについては取り組んでまいりたいというふうに思っております。
4番、阿部和也君。
ぜひとも、直営になったから、利用者に対してのサービスが低下したとならないように求められる部分に対してはしっかりと答えていただきたいと思います。で、次に6点目の方に移りますけれども、羽幌町体育協会との連携を今後どのように図っていくのか、また羽幌町のスポーツ振興、羽幌町としてのスポーツ振興のビジョンはどのように描いているのか質問しました。で、いただいた答弁では今後の体育協会との連携については、今後も連携を図っていくとの答弁でしたが、体育協会が総合体育館の管理運営から離れることによって羽幌町のスポーツ振興が後退してしまうのではないかと、僕自身考えています。で、そこで質問ですけれども、体育協会が、総合体育館の管理運営から離れることによって 体育協会も今後役員体制等変わるかと思いますが、そうした中でどのように本当関係性を今後築いていくのか、簡単なことではないと思います。で、先ほど1点目の方でも触れました少年団組織本部の一堂に会した取り組みといった部分、当然体育協会がそこの中心になれるかもしれないとも思ってますし、で当然体育協会の中からいろいろなスポーツ少年団の方に声をかけるといったこともできたと思います。で、そういったことも今後できなくなる可能性があると僕は思うんですけども、こういった中で今後どのような関係性を築いていこうと現時点でどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
社会教育課長、井坂正美君。
はい、お答えをいたします。ただいま議員におっしゃられたように、体育協会さんとしても今後の体制といいますか、そういったものがどういうふうになるかという部分がございまして、それについては私どももまだ分かりませんので、新たな形といいますか、今後やっていける体制を見た中で協力をさせていただきたい、連携を図らせていただきたいと思っておりますので、本当に今答弁でもありますけれども、現時点では体協さんがどういう形になるのか分かりませんので、具体的にというのは今この時点では申し上げられませんけれども、可能な範囲でやっていきたいなと思ってますし、正直その体制もそうですけれども、気持ちの部分というのも正直あろうかと思いますけれども、そこの部分につきましては私ども誠心誠意協力をしていただきたい、連携を図っていただきたいという思いで取り組んでいきたいというふうに思っております。
4番、阿部和也君。
新たな、新しい体制になったときにはいろいろと話は詰めていくと思いますけれども、本当にそこが本当に関係性というのをしっかりと築いていかないことには、やはり本当に今後行政の負担というのが増えていくとは思うんですよね。で、今いろいろな、スポーツ事業等をやってて、で、ほとんどがこう実行委員会形式になってしまったという、本当に僕ももう二十数年手伝って、参加してましたけども、本当に不思議としか思えないような、本当になぜこうなってしまうのかなっていった部分がありますんで、本当にこういい関係を築いて、ぜひとも築いていっていただきたいと思いますし、それが本当に町民にとってもプラスになると思いますんで、ぜひとも、新しい体制になったらしっかりとまた、関係性というものを築いていただきたいと思います。で、3分、スポーツ振興の、次にスポーツ振興のビジョンについて質問します。今回総合体育館の指定管理にあたって、先ほど、もありましたけど、体育協会が、提示した指定管理料については、今後の羽幌町の、スポーツ振興を支える人材の確保、それを含んだ金額を提示したと僕は考えます。で、そこで質問しますが、先ほど一番の理由というのが、経費の部分といった部分でしたけれども、それを町が、却下したわけですから、今後はですね、町側でスポーツ振興を担うような人材、中心となるような人材を確保しなければ、町が考えるスポーツ振興のビジョンも達成できないと思いますが、この点について、町側でスポーツ振興を担う人材、例えば予算をつけてでも、そういった人材を確保していくつもりなのか、これについて予算が絡みますので、教育関係の予算編成執行については、町長の権限になると思いますので、町長に答弁いただきたいと思います。
町長、小林久樹君。
はい、今後のビジョンということで、ございますけれども、まず体育振興ということとですね、体育館の指定管理ということをですね同じように考えられないのが現状だったということでございます。現状で体育館の運営のみやるということは、先ほど課長からありましたように5年前にですね、マラソンは外してくれ、何を外してくれということで、体育館の運営にマラソンは違うだろうということで始まったことでございまして、それでですね、 今回についてはですね、武道館が増えたので、そういった管理の中で、これだけの金額でどうだろうという提示をさせていただいたわけでございます。まあ、指導についてですね、指導者については各、対教をですね、なくしようとか、そういう考えで今回の指定管理を長が辞めてですね、独自の管理にしたわけではありませんし、対教を活動を否定したわけでもございませんので、各スポーツ団体ですね、今まで通り活動していただければというふうに思っております。
3時休憩します。休憩所に引き続き会議を開きます。はい、町長小林さん君、
発言が不適切だったようですけど、予算に関しては、教育委員会からですね、武道館の分を足した中でですね、こういう金額で、練ったけども折り合いがつかなかったということでございましたので、私自身もですね、それ以上は無理だろうという決断を下したわけです。
安倍議員、予定の時間が来てますので最後に質問にしてください。4番安倍和也君。
はい、最後ということですので、僕が聞きたかったのはですね、対教が提示した金額というのは、スポーツ振興、対教側は後継者といった言葉を使ってました。ただどうしてもそれだと誤解されやすい部分がると僕は思うんですよね。誤解してしまう部分、対教が本当に考えてたのは、今後のスポーツ振興の担い手を確保するために、そういった人材を、人件費分を上乗せしたと思います。で、一度町の方で却下して、対教としては自分たちの給料を削ってでもそういった人材をつけたい、そういった思いでもう一回出してきてるんですよね。ということは、本当に先ほど、教育庁の、スポーツ振興のビジョンについて答弁いただいてますけれども、そういったスポーツビジョン、振興のビジョンというものは、体系をしっかり持ってたから、そういった将来のスポーツ振興の担い手をつけるため の, 予, あの、まあ、あの予算を要求し、指定管理料を提示してきたわけですよ。それを町側が却下したということは、当然、そのスポーツ振興の担い手と、将来の担い手を予算、町が予算をつけてでも、今後確保していかないと思う、そう思って質問したんで、その辺最後にお願いいたします。もう一度お願いします。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。教育長山口義則君。
はい、お答えします。方向付け、方向性ということでございます。スポーツ振興についてはですね、先ほども高く評価していると言っておりますけれども、その中身ですけれども、いろんな専門的なトレーニング、そういうものを体育協会の役員の方が、ずっと少年団、高校生、そして合宿に参加している人たちについてもですね、そういう指導をしながら大変好評を受けているというふうに聞いておりますし、そういう部分では体育館の利用の広がり、それから、それぞれの人たちのモチベーションや競技力向上にもつながりますので、今指導者が不足している中では非常に重要な部分だというふうに思っています。で、それは否定するものではないですし、これからも、やっていかなければならないんですけれども、体育館 の, 先ほどから申し上げてますけれども、体育館の指定管理の中にそういうものを含むということではないということで、町が考えております。で、そういう部分について今まで町としても体育振興係というのがありながら、体育館は指定管理なので町としては携わることができない、そういう中で一線を画してというか、そういう中で、対応してきている部分があります。ですから今の指定管理が、じゃなく直営になった場合に、町としてはやはりそういう部分を担うためには職員の資質能力の向上 という部分、まあ、いろんな研修を受けたりですね、そういうものを視野に入れながら、すぐにということにはならないのかもしれないですけども、そういった対応もしていかなければならないというふうに考えております。であと個別の事業的にそういう、指導者が必要な部分についてはですね、予算をつける中で、指導者を誘致しながらやるという部分もありますし、全体的にはそういう形で、なるべく、後退しないような形でやっていきたいというふうに考えているところであります。ですからすぐに元の状態にできるのかという部分ではちょっと、若干時間がかかる部分もあろうかと思いますし、また将来的にはそういう形で、指導者の育成というのをプラス、そういう指導者を、確保するということも、将来的にはあるかもしれないというふうに思っております。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林君。
先ほども申しましたけれども、体育館の運営管理ということで予算付けをするという状況でございましたので、計算上高くなるということでございますので、現行の金額で発行したわけでございます。
休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林大君。
今後の運営についてはその金額で、体育館の運営管理をしていくということでございます。
何時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林大君。
はい、教育委員会の考え方を聞いた中でですね、どういうふうなことができるのか町としても対応を考えたいと思います。
これで4番安倍和也君の一般質問を終わります。暫時休憩します。再開は14時5分といたします。